プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて本日は堀越選手、高畑選手、藤本選手にお話を伺っております。お届けいたしましょう。どうぞ。
それでは本日は堀越選手、高畑選手、藤本選手お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近涼しくなったり、まあ、今日なんか暑いですけども、ちょっと寒暖差ありますけども、堀越さんいかがお過ごしですか？
いや、もう涼しくなることに越したことはないんですけどまあ今日みたいに暑い日はちょっと久しぶりに答えましたね。ちょっと、は
い、やっぱり暑いとだるくなりますね。
そうですね、足がものすごく上がらなくなるので、はい、一気に全然違います。
高畑さんいかがですか最近この気候は？
自分も暑いのはもう苦手なんで、もう涼しくなることに本当に越したことがない。堀越さんと一緒ですね、はい、
藤本さんは？
そうですね、まあ、本戦ではもっと暑くなると思うんで、しっかりとこの暑さになってやっていきたいなと思います。
でもこの前県大会すごい涼しかったですね。
そうですね、まあ戦いやすかったんですけど、まあ、しっかり結果が出なかったので、しっかり結果が出るように、このあと20日間しっかりと再練習をして、臨みたいなと思います。
ありがとうございます。まあ、県予選残念ながら日立製作所に敗れてしまったんですけども堀越さん試合に出てて、なんか感じたことというか、なんか見つかった課題とかあれば教えてください。
まあ、そうですね、まあエース級のピッチャーになると、まあ、球のスピードとか関係なしにやっぱ簡単には打てないピッチャーだなと感じて、でもやっぱああいうエースを打たないと年下以降にはいけないので、うんうん、まだまだ時間はあるので、しっかり課題を明確にして取り組んでいきたいと思います。
高畑さんいかがですか試合をやっていて？
そうですね、まあ、めちゃくちゃ打てないなっていう感じはなかったので、少ないチャンスをものにして、しっかり自分たちが一人一人が仕事をできれば、次は勝てるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
藤本さんは？
まあ、内も外も投げ切れる、ピッチャーだったので、そこに対する、対応というのを、しっかりと練習して臨みたいなというふうに思います。
ありがとうございます。印象に残ったのが、まあ、夏好調だった山口さんとか、まあ、若手の選手がすごい、打てるようになってきたなというか、試合で活躍するようになってきたなという印象だったんですけども、堀越さんから見て下の世代、まあ、若い世代っていうのはどうですか今？
そうですね、まあ、よく練習する子たちなの で、それに能力もあるので、まあ、あんぐらいは打つんじゃないかなとは思ってたので、はい、まあまあ、思ってた通りの活躍をしてくれてるので、もっと来てほしいですね。
あ、なんかその若手の選手たちからアドバイスって求められるんですか高畑さん？
いや特にないですね
何も教えてない感じですか？
そうです、まあ、入った当初はありましたけど、まあ、今は別に。そうですね、まあ、本人たちも多分調子いい状態が続いてると思うので、はい、特になんか聞いてくるっていうことはないと思うんです。あ、
まあ、なんかすごいああいう風に活躍しだすと嬉しい反面、こっちもちゃんとやらなきゃって感じになりますね。
そうです、まあ、チームとしてはいい底上げに なってると思いますし、まあ、僕らも、負けないように、若い子たち負けないようにっていう気持ちで毎日、やれてるので、いい刺激になってると思います。
ありがとうございます。そして野手目線で見たピッチャー陣もお伺いしたいんですけども、今回は若い投手、1年目2年目の投手が投げたりとかありましたけども、堀越さんから見ててピッチャー陣いかがでした？調子の良さとか的には。
まあ、さっきも言ったんですけど、もともとの能力がすごい、全然昔とは違って、もう高いので、いいボールも投げますし、あとは経験と、まあ、予選での気持ちだと思うんで、まあ、変に空回りとか、はい、とりあえず自分のできることをやってもらいたいです。
大津投手なんかは去年入る前に、 北関東のスバル戦見ててやっぱすごいなと思ったらしいんですけども、経験っていうのは大事ですか、高畑さん。
そうですね、もう経験が大事というか、まあ、勝手にやっぱ今までやってきたことが出てくる場所がやっぱり予選だと思うん で、毎年やっぱり死に物狂いで戦ってきたんで、まあ、それを経験している選手としてない選手だと、まあ、気持ちの作り方とかには差は出ると思います。
高畑さんは以前にお話を伺ったときに、もう予選前はすごい緊張するよっていうお話でしたけども、やっぱり経験している分、緊張の中でもこのシチュエーションはこうだなっていう、なんかイメージ的には湧く場面っていうのはあるんですか。
そうですね、なんか勝手になんかこう声に出したりとか、はい、あとバッターボックスでも考え方とかも、はい、変わってくると思います。
まあ、若い選手がこれだけ、まあ、去年とかに比べると出てきている状態で、まあ、上の選手がっていうのもあれですけども、引っ張る存在になってきたっていうのは藤本さんいかがですか。
そうですね、まあ、林だけに任せる、ことじゃないと思うので、しっかりとまあ、今ベテラン3人いますけど、しっかりと前になってというか、しっかりともっと試合で引っ張れる、やっていきたいなというふうに思います。
そしてもう本当に北関東予選が今月末なので、あと2週間3週間ぐらいしかない中で、どういったトレーニングをしていきたいですか。堀越さん、
もう、まあ、いいふうに言ったら今更ジタバタしてもしょうがないので、まあ、これまでやってきたことと、あと一日一日を本当に自分が何ができるかっていうのを考えて練習することだけなので、まあ、自分はバタバタせずに一日できることをやって終わるだけっていう感じです。
なんかすごい頼もしいですね、ジタバタしませんみたいな。
いや、そういうふうに言い聞かせてるだけかもしれないですね。
高畑さんいかがですか、このあと北関東予選までの期間は。
そうですね、僕も堀越さんと同じで、もういつも通りというか、はい、去年と今年と同じように、まあ、根気入れて一日を無駄にすることなくやっていくしかないんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。藤本さんは、
まあ、投げてくるピッチャーっていうのは、大体分かってるところなので、うんうん、そこにしっかりと、準備をして、まあ、さっきの経験という話もしましたけど、そういう経験をしっかり生かして、やっていきたいなと思います。
ありがとうございます。そしてその北関東予選なんですけども、まあ、まずは初戦ということで、大蘭科学クラブに対戦相手が決まっております。まあ、初戦、北関東大会全体に向けてになりますけども、堀越さん意気込みお願いいたします。
はい、まあ、今回日立に県大会で負けたんですけど、まあ、もう一回やれるチャンスはあるんですけど、まず今言ったようにオール足利クラブ、スバルっていう強敵が待ってるので、特に初戦もう何でも多分硬くなったり思うような結果が出ない時があると思うんですけど、うん、まあ、それでも最後に勝ってればいいので、とにかく初戦に向けて全力で準備していきたいと思います。
ありがとうございます。高畑さんお願いします。
そうですね、もう負けるわけにはいかないんで、というかもう負けたくないんで、はい、もう3連勝もうそれだけ見て、はい、やっていきたいと思います。
藤本さんも意気込みお願いします。
ここ数年連続で出てますけれども、変に構えることなく、一戦一戦チャレンジャーの気持ちで、死に物狂いという気持ちで、臨みたいなというふうに思います。
ありがとうございます。そして最後に堀越さん代表で、はい、緊急事態宣言が延長されて、お客さんを入れるかどうかっていうのは今現時点ではちょっとわからないんですけども、応援してくださってる皆様に向けて最後メッセージをお願いいたします。
はい、日頃より、いつも野球部に対して多大なるご支援ご声援をいただき、誠にありがとうございます。いよいよ北関東大会が始まるんですけど、まあ、このような状態なので、試合に見に来てくださることができないかもしれないんですけど、自分たちは必死で代表権を取りに行きますので、携帯越しからでもラジオからでもぜひ試合の方に注目していただいて、これからも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日は堀越選手、高畑選手、そして藤本選手お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、 鹿島地区の提供でお送りしました。